主は皆さんと共に、
また主さんと共に。
ヨハネによる福音。
主に栄光。
その時イエスは弟子たちに言われた。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのかその道をあなた方は知っている。トマスは言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく。私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ座ります。今日の日曜日の福音書はこのヨハネの14章、イエス様の告別説教の中の、一部にあたるわけですね。この終日の間も、この箇所を読んできたわけですけども、トマスがこう聞くわけですよね。どこへ行かれるのか私には分かりません。どうしてその道を知ることができましょうか。この父に向かう道ですよね。でそれがどういうものかわからないというふうにトマスが言うわけですが、私たちもしばしばどこに歩むべきなのか、どのような道を歩むべきなのか、迷ったり戸惑ったりすることも多々あることではないかというふうに思います。具体的なこともそうでしょうし、自分の生きる方向性という意味でも迷うことはあるだろうと思います。それに対してイエス様は、はっきり言うわけですね。この有名な言葉ですが、イエスは言われた。私は道であり真理であり命であるということですね。この有名な言葉、今日の午前中の講話では、イエスが誰であるかということを、皆さんに問いかけましたが、でもこれ一つのまたこれ答えですよね。聖書の中にさまざまな形でイエスが誰であるか語っているわけですが、そのうちの一つですね、イエス自身は道であり真理であり命だということですね。この道であるということなんですね。イエス様は道といってもいろんな道があるので、私たちが問わなければならないのは、イエスの道というのはどういう道なのかということですね。これも一つのイメージで、やはりこの、感想することができるものだと思うんですけど、イエス自身の道、あるいはイエスが歩むように呼びかけている道はどのような道なのか、険しい上り道なのか下り道なのか、あるいは細い道なのか広い道なのか、まっすぐの道なのか、こうぐねぐね曲がった何か見通しの悪い道なのか、イエス様自身の道といった時に それはどういう道なのか。でその道を私たち通らなくちゃならないわけですよね。でその道を通ることによって、この真理というかですね、まあ、真理という訳があんまり好きじゃないですけど、まあ、どっちかというと真実とかですね、本当に大事な大切なものというふうに訳した方がいいと思うんですが、まあ、本当の真実に私たちは触れることができる。でもそれはその道をやはり歩いていくことによって示されるあの真実であろうというふうに思います。まあ個人的に私の体験を述べるならば、まあ、多分洗礼を受けてから、あるいは修道会に入ってから、まあ、長い間こう上り道だと思ってたんですよね。こうなんとか険しい道を何か一歩一歩こう登っていくイエスの道というのはですね、まあ、それは非常にある意味厳しいし、まあ、大変だけれども、まあ、上りがいのある何かそういう道でないかというふうに、まあ、ある意味ちょっとずっと思ってたんですけど、でもある時この道のイメージが変わったんですね。それはどこで変わったかというと、まあ、大阪の釜ヶ崎というところでしばらく働いていたんですけど、まあ、そこで日雇い労働者の人や、あるいはまあ野宿をしているですね、路上生活者の人と接して、まあ、その釜ヶ崎の町そのものが、まあ、どっちかというと、まあ、社会的に、まあ、差別されているというか、いろんな意味で搾取されている、こう社会的に見れば非常に低いところにある町 でそこで暮らしているさまざまな人と付き合っているうちに、なんていうんですかね、イエスの道がだんだんもう完全に変わってしまって、イエスの道というのは下り坂だというふうにもう180度、それは私自身の体験ですが、変わってしまってですね、やっぱりイエスの道っていうのは実は上り坂じゃなくて、この下っていく道だ。この下っていく一番下に十字架がある、へり下りの道というかですね、というふうにまあイメージがその時からガラッと変わってしまったんですよね。でも案外下る方が難しいということも、やっぱり登る方っていうのはなんか努力したら登っていけるんで、なんかこう達成目標みたいな感じでいけるんだけど、下っていくのは案外難しい。それはなんか手放したり、このとらわれを置いていかなければならないので、案外山登りでもそうかもしれない。登りの方は結構威勢がいいけど、下る時はもうなんか疲れて張ってたりしてるから、案外下っていく時に膝がガクガクになったりですね、まあ、怪我したりするのももしかしたら下り坂かもしれない。でそこでまあ私自身が思ったのは、どういう真実が示されたかというと、やはり謙遜やへり下りということが、まあ、私にとっては非常に大事なことではないかということをこう、まあ、思わされたということですね。別にそのそれ一人一人違うので、別にこの山に登っていく険しい山登りの道が違うと言ってるわけではなくて、人によってどのような道なのかということですね。ある一人の知り合いの先輩の神父さんですが、その神父さんは座禅をしてたんですね。座禅でいわゆる公案というのを与えられて、で公案というのは大体その理性的に考えたら分かんないようなもの話ばっかりなんですよね。でその神父さんが与えられた公案は、七曲がりの道をまっすぐ歩けって言われたんですよね。じゃあ7回曲がるぐねぐねの道をまっすぐ歩けって、そういう公案だった。で座禅してもしても全然わからない、どういうことなのか。そのでその徳さんって言って、そのなんか、まあ、まあ私の面接は非常に柔らかい面接ですけど、その座禅の面接でもっと厳しいですね。徳さんって言ってなんか非常に厳しい。でその死刑って感じ、座禅のその人がですね、その神父さんにここで歩いてみろって言って言われてですね、七曲がりの道をまっすぐ歩いてみろって言われて、まあ歩けないんですよ、どう歩いていいかわからないから、こうその全く歩けない。そしたらその お坊さんが、じゃあ僕が、まあ、僕がってとか わしがって言ったかちょっと分からないけど、歩いてみせるって言ってですね、どう歩いたかって言ったらですね、まあ、狭い部屋ですけど、でも胸を張ってまっすぐさっさっさっと歩いて、狭いからすぐ突き当たるわけですよ。そしたら曲がってまたまっすぐ歩く。
それで、まあ、突き当たったらまたまっすぐ歩いて堂々と歩いてですね、こういうふうに歩くことなんだって彼は言う、まあ、言ったっていうんですね。で確かに彼の歩き方見てたら曲がってるけどまっすぐに歩いてる。でイエスの道もそうかもしれない。まっすぐ歩くようで、いや曲がって歩くようでまっすぐ歩かないとイエスの道じゃないと言えるかもしれないということですよね。曲がってる道を曲がって歩いてしまったらもう道に迷ってしまうわけですよね。でも道に曲がって歩きながらまっすぐ歩くことができる。イエスも実際まっすぐ歩いてた。そこで大事なことは、示されている真実はどれだけ自由な心があるかということかもしれない。あれヨーロッパのことわざであるんですよね。神様は曲がった線でまっすぐに書くっていう、まあ共通してると思うんですけど、神様は曲がった線を使ってまっすぐに書くっていうんですね。曲がった道をどうまっすぐ歩けるか、でそこで大切な真実が明らかになるというふうに、まあ、言えるかもしれない。でも実際その道をイエス様と共にやっぱ歩かなければならないんですよね。歩いていく中で本当に大切な真実がやはり示される。でその真実をこそが、まあ、本当に自分の糧というか力になるものだろうと思いますね。まあ、それ言葉化したら、まあ、へりくだりとか謙遜とか本当の自由と言えるかもしれない、本当に愛することと言えるかもしれない。それはその言葉も一人一人違うと思いますが、でもそれこそが命に、本当の命を得るというかですね、本当の命を、神様から与えられている命を生きる生き方だということですよね。そのフランス語界の、その本田神父さんの訳ではここはどうなってるかって言ってですね、命に至る真実の道であるって訳してるんですよね。ここはね、命に至る真実の道である、つまりバラバラだなって引っ付けてですね、でも僕はそうだと思いますね。やっぱ命に至る真実の道をやっぱ歩まなければ、真実の道を歩まなければやっぱ命に到達しないっていう。でもどういう道なのか、どういう真実なのかは、やはりこういう黙想の中でやっぱりじっくり通ってみることだと思いますね。ついでに言うと、真実ってことは結局は、これも僕は愛だと思いますけど、最終的には僕は愛だと思います。ヨハネは神の愛しか言ってないですから、実際は真実を、まあ、徹底的に、まあ、それはあのヨハネの真理論、ヨハネの中で真理ということを、これもある意味徹底的にあのいろんな箇所から考えたら、やっぱ愛にしかならないんですね。まあその細かい話はちょっと抜いて言うならですね、この真実を愛と置き換えることもできますね。でもこれは問いかけなので、どういう道なのか、どういう真実なのか、どういう命なのか、イエス様のをよく知ることによって私たちに開かれてくるでしょうし、私たちはその道を歩くことによってこそ示されてくるものだと思います。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないとイエス様は断言しているわけで、まあ、このイエス様の道を私たちも本当に通っていけるように、まあ、その道を見つけてですね、その道を見つけて、その道を本当に歩んでいけるように、まあ、さらにこの黙想で